お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたは全知全能のお方、愛のお方、ご真実なお方、私たちを愛してやまず昼も夜も共にいてくださり、恐れるなと声をかけ、誠の癒し主として健やかでいなさいとお命じになってくださるお方です。神様、私たちは今日もあなたを主と告白し、あなたを信じて祈り、またあなたに心からの礼拝を捧げております。どうぞ私たちの愛する下田姉妹が回復しますように、意識がはっきりと戻り、リハビリに臨むことができるように、神様がどうぞ術後の回復、そして明日の手術お守りくださいますようにお願いいたします。高井姉妹は12時間に及ぶ大きな手術を受けられましたけれども、夜ゆっくり休めますように、そして回復しますように、転移が今後ありませんようにお願いいたします。先ほど祈ったごとくに、綾子姉妹の退院後のご自宅での生活が守られ、その他手術を控えておられる白戸姉妹や漆原姉妹、自宅で療養しているお一人お一人、入院リハビリ中の安西兄弟、神様どうぞあなたがお一人お一人を支えていてくださいますようにお願いいたします。まもなく出産を迎えようとしている大作元子姉妹にも、また、胎の実が与えられている岡田姉妹にも、神様の助けが守りがありますようにお願いいたします。アンドリュー兄弟はまもなく飛行機に空港に向けて出発しますけれども、どうぞ3週間ほどの滞在が、帰国が良い時となりますように祝福してください。今日から大野チャペルでの礼拝がスタートしますので、神様ご自身が礼拝を祝福し、再び大野の地で礼拝が捧げられますので、神様の栄光が表されますようにお願いいたします。神様、私たちの教会をいつも神様が火の柱、雲の柱で導いてくださることをありがとうございます。8月には港姉妹がバプテスマを受ける恵みに今予定していますので感謝します。その他お一人お一人の信仰生活を神様が祝福しお導きください。今から御言葉を見てまいりますので、この時間を神様が豊かに祝福してくださって、御言葉がよくわかるように助けてください。今日も一つでも二つでもあなたの御言葉の約束、また勧めを握りしめて、主と共に歩み出すことができるようにお導きください。私たちの心を神様が開いて、そこに触れてください。委ねてこのお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。6月も残すところあと数日となりました。皆さんどうですか？春になったと思ったらあっという間に夏がやってきて、湿気があったり汗をかいたりで、私はくせっ気と戦いながらですね、なんだか早いもので2022年も半分が過ぎようとしているわけですね。皆さんはどんな半年間の歩みを歩んでこられたでしょうか？半年の歩みを振り返るときにですね、私たちの心にいつもつぶやきがあって、後悔があって、ああだこうだと言ってみたりするんじゃなくて、私たちの心にいつも感謝の思いが与えられて、この与えられている日々を心温かく歩むことができるならば、本当に幸いなことだなと思うんですね。私は1年ちょっと前から娘に聞いたある牧師先生が、LINE というアプリで毎日送られてくる短いメッセージを登録して受け取っているんですけれども、先日送られてきた文章を読みながら、ああ確かにそうだよな、ああこれ大切なことだよなって思わされたことがあったんですね。せっかくなのでちょっと紹介しますね。一人の旅人が村長さんに尋ねました。この村の人たちはどんな人たちですか？村長さんは言いました。お前さんが今までいた村の人たちはどんな人たちじゃったかな？旅人が、ああ本当に意地悪でムカつく人たちでしたよと答えると、村長は、この村の人たちも同じじゃよと言いました。さて、もう一人の旅人が同じように尋ねました。この村の人たちはどんな人たちですか？村長さんは言いました。 お前さんが今までいた村の人たちはどんな人たちだったかな。旅人が、最高の人たちでしたよ、尊敬できる素敵な人たちばかりでしたと答えると、村長は、この村の人たちも同じじゃよと言いました。その牧師先生はですね、こんな風に続けていたんですね。なるほど、いい出会いだったと思えるのも、最悪な出会いだったと思うのも、実はその人の心次第じゃないっていうお話ですね。認めてくれない、愛してくれない、受け入れてくれないって思うようにしていると、どこへ行っても感謝が湧いてきません。自分は出会いに恵まれてきたなと思えるとしたら、その人の心が豊かな証拠でしょうね。今日もこの心が守られますように。どんな人と出会っても、どんな状況にぶつかっても、心が支えられますように。今日も行ってらっしゃいというのが、ある日の朝のメッセージだったんですね。いかがですか？なんかハッとさせられるような、なんかチクッと気づかされるような、そんな文章かもしれませんけれども、皆さんはどっちのタイプでしょうか？皆さん、私たちの日々の歩みには実に様々なことがありますけれども、願わくはこの与えられている日々を感謝しつつ喜んで歩んでいきたいなと思わされますね。皆さんは出会いに恵まれてきましたか？恵まれていますね。だって何と言っても私たちはイエス様に出会うことができたんですもんね。私たちはイエス様に出会い、素晴らしい祝福の約束の中を、永遠の祝福をいただいて歩んでいくことができる。皆さん、こんなにも感謝のことはないですね。今週も私たちの心があっちにフラフラ、こっちにフラフラしてしまうことがないように、大切にすべきことを大切にして、私たちが見るべきお方をいつも見て、イエス様から目を離さないで歩んでまいりたいと思いますね。さあ、続けて見ています。ガラテヤ人への手紙、パウロが書いた手紙はちょっと難しく感じることもありますけれども、ここまで読み進めてきていかがでしょうか？まさになんだかこう螺旋階段を登っていくようにですね、大切なメッセージを何度も何度も繰り返しながら伝えて、そしてこの手紙は少しずつ進んでいくような感じですね。いつも確認してますが、ここまで律法主義者たちの教えに惑わされてしまっていたガラテヤの諸教会の人々に、パウロは信仰にとどまるようにと励ましてきました。そしてこの手紙は続けて、律法主義に走っていってしまう人々に警告を与えていくんです。人は律法の行いによって神様の祝福を受けるんだと主張していた人々に、パウロは旧約聖書の御言葉を何度も何度も引用しながら、そうではないんだということ、律法を行うことが救いの源なんじゃなくて、信仰によって救われるんだ、そのことを伝えていくんです。今日のアウトラインを確認してみましょうか。前に出していただきますが、今日は律法とキリストというタイトルで3章10節から22節を見てまいりたいと思いますけれども、今日覚えたいまず一つ目は、行いか信仰かという、今日の箇所でもパウロは人々に行いか信仰かと呼びかけているんです。私たちが神様の前に義と認められて、永遠の命をいただいて救われて、約束の御霊をこの心に受けるようになるために、必要なのは行いかそれとも信仰か。すでに皆さんここまで読み進めてきましたから、答えは分かっていると思いますけれども、今一度確認してまいりましょう。そして二つ目には、神様の約束は変わらないのだということを確認したいと思います。神様が今から約4000年も前、アブラハムと結んでくださった契約、その約束は決して無効にされたり破棄されたりすることもなく、今も決して変わらない永遠の約束なんです。なんという恵みでしょうか。私たちは感謝と喜びを持って歩んでまいりたいと思いますね。では3つ目、律法とはじゃあ何なのか。神様が 仲介者であるモーセを通して与えてくださった律法を通して、私たちは何に気づかされ、そして何を見るものへと変えられていくことができるのでしょうか。今日はそのような3つのことをご一緒に順に確認してまいりたいと思います。それでは今日の箇所に入って、10節、今日の箇所10節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。パウロはまず旧約聖書申命記の27章26節の御言葉を引用してはっきりと言うんですね。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあるのだと。律法の行いによる人々で、つまりはこれまで見てきた律法の行いによって義と認められるのだ、律法を守り行って男性は割礼を受けなければ救われないのだと教え、それを自分自身の基本原理として歩む人々、それがこの律法の行いによる人々ですね。そうするならばどうなるでしょうか。じゃあ11節もご一緒に読んでみましょう。11節も読んでみましょう。はい。律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからです。そうなんです。人がもし律法によって義と認められるというならば、人はユダヤ人も異邦人も誰一人律法をすべて完全に守るということはできないので、神様の前に義と認められるものは誰もいないということは明らかですとパウロは述べるんですね。なので先ほどパウロが引用した申命記の御言葉にもある通り、律法の書に書いてあるすべてのことを守り行うことができないので、それを救いの条件として主張する者たちはその律法によって神様の裁きに服さなければならないんです。それをパウロは律法の呪いのもとにあると書いてあるわけですね。またたとえ律法をすべて完全に行える者がもしもいたとしても、人を行いによって義と認めることは神様の御心ではないんです。パウロは今度は旧約聖書ハバクク書2章4節を引用してこの11節ではっきりと言っていますね。よしとはじゃないですね。義人は信仰によって生きるからです。何度でも確認しましょう。人は行いによって救われるのではなくて、信仰によってのみ義と認められ、信仰によって生きる永遠の命を受けることができるんですよね。ですからパウロは言うんです。じゃあ12節、次の12節もご一緒に読んでみましょう。はい。律法は信仰によるのではありません。律法の掟を行う人はその掟によって生きるのです。律法は信仰によるのではありません。そうなんです。律法と信仰とは完全に相対立するものなんです。神様を信じて神様によって生かされていくことが信仰で、自分を信じて自分で生きていこうとする道が律法ですね。この信仰と律法は両立しないんです。両立しないからパウロは旧約聖書今度はレビ記の18章5節ここで引用して、律法の行いによって義と認められて神の祝福を受けようとする者は信仰を捨てて律法を完全に行うことによって永遠の命を得なければならないと言います。でもさっきも確認したように、それは誰もいないということが明らかなので、キリストの贖いの御業が必要なんですね。さあ皆さん、ちょっと難しいですね。やっぱり螺旋階段を上るようにしてここまで話を進めてきたパウロが、いよいよ次の13節から十字架の御業を取り上げるんです。 こうしてパウロは信仰義人の道は人間が自分の力で選び取れる道ではなくって、ただ神様がキリストの死を通して一方的に無条件で祝福持って与えてくださる恵みの賜物に他ならないのだということを明らかにしていくんです。じゃあ次の13節をご一緒に読んでみましょう。はい、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。いかがでしょうか。皆さん、イエス・キリストは私たちすべてのもののためにご自分が木にかけられ呪われたものとなってくださったんです。その全人類の呪いを身代わりに一身に背負って自ら呪われたものとなり、私たちキリストにあるすべてのものを律法の呪いから贖い出してくださった。贖い出す、つまりは代価を支払って買い取るということです。すべての代価を支払って罪の支配下から永遠に解放してくださったお方なんです。皆さん、このことは何度確認してもなという驚くばかりの恵みでしょうか。そして14節にあるように、キリストにあって呪いから解放された者にはキリストによって祝福が与えられる。アブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人にまで及び、なんと私たちも信仰によって約束の御霊を心の内に受けることができたんですよね。さあ、行いか信仰か、神の呪いか神の祝福か、永遠の滅びに至るか永遠の神の国に入るか、皆さん、私たちの前には道が2つしかないんですよね。一つは自分の力で律法を行って神の国に入れるほど完全な義人になろうとするもがく道です。しかしその道は結局は行き詰まってしまうでしょう。もう一つの道は神様の御心を完全に行ってすでに神の国に入れられたイエス・キリストにあって神様から完全な義人と認められる道で、これは必ず希望と祝福と永遠の命に至る道なんです。この二つの道のうち、皆さんはどちらを選ぶでしょうか。またどちらを選んだでしょうか。神様の前に義と認められて永遠の命をいただき、約束の御霊をこの心に受けて、いつも希望を抱きながら平安のうちにこの地上の旅路を歩んでまいりたいと思いますね。先々週になりますけれども、私は1年半ほど前に天に召された川口兄弟の記念会の指式をさせていただいてきました。川口兄弟は大きな会社の会長さんが召されてですね、しかしコロナもあってその時葬儀は教会で小さくしか行うことができなくって、会社の方々もずっと願っておられた、まあ、社葬、会社の葬儀としての記念会が先々週行われたのでした。私はですね、落ち着いたふりをして指式をしたものの、結構緊張したんです。だって大きなホテルの大きなホールを使っての記念会でした。もうたくさんのお花でロビーも式場も飾られて、正面にはですね、取り寄せたステンドグラスも飾ってあるような、前日から本番さながらのリハーサルも行って、当日は会社をお休みにして全社員が参列して、来賓の方々も含めると300人以上の参列者だったんですね。300人以上いて、そのうちクリスチャンは川口兄弟のお子さん方とその会社で働いておられる教会員の方だけ。私はですね、緊張して指式をしながら、でも途中からこれってすごいことだよなって思ったんです。大切な社葬をすべてキリスト教式で行うことができて、 クリスチャン数人しかいないのに、みんなで賛美歌歌ってお祈りを捧げて聖書の御言葉読んで、明先生がメッセージを語る、お一人お一人と会社のために神様の祝福を祈る、なんだかまるで川口さんご夫妻が仕込んでくださった大伝道集会のような気がですね、途中からしたのでした。そして最後にはたくさんの方々から、あ、キリスト教の葬儀はいいですねって言っていただいて、心から感謝したのでした。明先生がその時メッセージを語られた聖書の箇所の一つは第二コリント4章18節でした。引用箇所丸一番に挙げていますから、ご一緒に読んでみましょうか。第二コリントの4章18節をご一緒に読んでみましょう、はい、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。さっきも言いました、私たちの前には道は2つだけです。それは見える一時的なものに目を留めて、その日その日ふらふら歩む道か、それとも永遠に続く見えないものにこそ目を留めて歩む道かです。その記念会を指揮しながら、一人でも多くの方々が神様に義と認められて永遠の命を得て永遠の神の国に入る、その道に目を向けて歩んでほしい、そのように心から祈らされたのでした。先週日曜日の朝には、私たちの教会のゴスペルグループ翼ゴスペルクワイアのメンバーのお一人がですね、がんの病で天に召されたというニュースが入ってきたんですね。その方は私たちの教会員ではないんですけれども、お母さんがお母さんのふるさとがいわきということもあって、毎月関東からゴスペルに参加してくださって、何度かこの礼拝にも来てくださった方です。2年半前のクリスマスコンサートをした時にも、また3回ぐらい動画を作って特別賛美した、その動画の中にも加わってくださっていた、そんな姉妹なんですね。彼女は数年前にがんを発症されて、その治療中にも、そして最後は緩和ケアを受けながらも、決してブレることがなかったんです。決してブレることなく、神様は素晴らしいとどんな時も賛美し、神様への信仰を告白しながら笑顔と感謝を絶やすことのなかった、そんな姉妹の姿にクワイアのメンバーの一人一人も、そして私もとても励まされていました。ちょうど召された先週日曜日の朝、その日、先週の日曜日はここでそのゴスペルの練習もありました。練習の始まりに御言葉を開いて読んで、そしてお祈りをしました。その時にもやっぱりこの第二コリントの4章18節を読みました。この地上の旅路には実に様々なことが起こりますけれども、それでも見えるものにではなくて永遠に続く見えないものにこそ目を留めて歩む歩みへと、私たちも踏み出してまいりたいと思いますね。皆さん、私たち神様の前に義と認められて永遠の命をいただいて、約束の御霊をこの心に受けて、いつも希望を抱きながら平安のうちにこの地上の旅路を歩んでまいりたいと思いますね。さあ、行いか信仰か、ガラテヤの人々に問いかけたパウロは続けて、神様のその約束は決して無効にされたり破棄されたりすることなく、今も決して変わらない約束であるということを伝えます。だからこそ信仰の道を選び取っていきたいですよね。じゃあ今日の箇所に戻って15節をご一緒に読んでみましょう。15節を読みましょう、はい、兄弟たちよ、人間の例で説明しましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら、誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。パウロは人間の例で説明を試みます。人間の契約でも、この契約という言葉は遺言っていう意味の言葉なんですけれども、人間の契約でも遺言でも一旦結ばれたら、その遺言書にその人の願いとか約束が書かれたらいかがですか。それは 誰も無効にしたり、それに付け加えたりはできないのではないでしょうか。人間の契約でもそうなんですから、ましてや神様の契約が一度結ばれたらどうでしょうか。神様の約束は決して変わることなく、誰もそれを無効にしたり付け加えたりはできないんです。神様の約束はどのようでしたか。16節もご一緒に読んでみましょう、はい、約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。ここで言われているアブラハムへの約束はキリストによって成就を見る約束でした。創世記の12章とか17章8節とか、後でぜひ読んでみてください。そこで約束されている通りに、アブラハムと子孫を祝福し、大いなる国民とし、カナンの全土を与えると約束されたんです。そしてそれは実に全世界のすべての部族がキリストによって神の国で永遠に祝福されるという約束でした。その約束は永遠の約束です。17節も読んでみましょう。17節も読んでみましょう、はい、私の言おうとしていることはこうです。先に神によって結ばれた契約を、その後430年経ってできた立法が無効にし、その約束を破棄することはありません。そうなんです。神様が結ばれた永遠の契約を、その後430年経ってモーセの時代にできた立法によって、その約束が無効にされたり、その約束が破棄されたりすることはないんです。神様がキリストによって全世界のすべての部族を祝福されるという恵みの約束は、遺言のように永遠の神様が生きておられる限り、つまり永遠に誰も無効にしたり破棄したりはできない。そしてまた神様はご真実なお方、誠実なお方ですから、一度約束されたことを果たさないなんていうことは決してなさらないお方なんですよね。ですから次の18節にあるように、神様は確かに約束の通りにアブラハムに相続の恵みをくださったんです。神様の約束は決して変わることなく、そして神様はご真実なお方なので、アブラハムと結ばれた約束のゆえに、今日のこの日本に生きる私たちも、ただ恵みのゆえに信仰によって救われて永遠の祝福の中に入れられたんですね。なんという驚くばかりの恵みでしょうか。皆さん、私たちはいよいよ感謝と喜びを持って歩んでまいりたいと思いますね。先週の水曜日は、再開して2回目の学びと祈りの時を持ちました。前回の保守バプテスト同盟についての学びもとっても良かったです。そして今回はこの福島第一聖書バプテスト教会の歩みを振り返って学ぶ時を持ちました。古くからこの教会におられる方も、また新しく加わられた方も、この教会に注がれている神様の熱い眼差しを確認する時となりましたので、よろしければ動画などでもご覧くださいね。75年の歴史の、今回振り返ることができたのはその前半の約40年分でしたけれども、改めて記録や写真を用いて振り返ってみると、話しながら私もやっぱり感動しました。75年前、戦後間もなくですよ。しかも人口2700人という寒村に、どうやって宣教師が導かれてきたか、そこにどうやって日本人牧師も加わって、そこで伝道が進められていったか、この教会がどれだけ多くの祈りと犠牲の上に今があるのか。確かに山あり谷ありの40年間にあっても、ご真実な神様がアブラハムと結んだ約束のゆえに、決してこの教会を見捨てることなく祝福を注ぎ続けてくださった。決して変わることのない神様の約束の上に、 40年もそうでした。その後の35年もそうです。震災通らされても決して消えてしまうことなく、今もこうして教会の歩みが導かれて祝福されていることを覚えるときに、私たちは心からの感謝を持ってますます主に従ってまいりたいと思わされますね。その学びの時にも読んだんですけれども、引用箇所丸2番に出エジプト記の13章21節22節を挙げていますから、せっかくですから今日も読んでみましょう。出エジプト記の13章21節22節をご一緒に読んでみましょう。はい。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱が、22節もありますか、22節も読みましょう。ありますかね。あら、22節がなかった、じゃあ22節私が読みますね。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が、民の前から離れることはなかった。さあ、私たちはこれからも私たちから決して離れることなく、アブラハムと結ばれたその約束のゆえに私たちをも愛し大いに祝福し、雲の柱火の柱の中におられて昼も夜も導き続けてくださっている神様に心からの感謝と喜びを持って従ってまいりたいと思いますね。素晴らしい神様を心から賛美し続けて、また口を大きく開けて神様に期待して歩んでまいりたいと思いますね。さて、最後に簡単に、じゃあ律法とは何でしょうかということについて確認したいと思います。これは来週の箇所にもつながる部分なので、今日は簡単に確認して終わりたいと思います。じゃあ今日の箇所に戻って19節をご一緒に読んでみましょう。はい。それでは律法とは何でしょうか。それは約束を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたものです。ここに書いているように、それでは律法とは何でしょうか。律法の呪いなどという表現もありますけれども、律法そのものが悪ではないんですよね。だって律法は神様から与えられたものであり、キリストにあって人を救い出すことにおいて重要な役割を担ってるんです。その律法の正しい役割をわきまえないで律法を守りを行うことによって救われるとかって考えるときに、律法は呪いとなってしまうんです。さあ、ここに書いてるように19節、律法とは何でしょう。それは約束を受けたこの子孫が、すなわちこの子孫ってキリストですね、キリストが来られるときまで違反の罪を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者モーセの手で定められたものでした。人間は皆生まれながらに罪人であり、神様という的を外して自分勝手に生きてしまいやすいものですけれども、律法によって神様の御心からそれてしまっている自分の罪をはっきりと知ることができるんですよね。律法は私たちの罪を気づかせ明らかにし、あ、自分の力では自分を救えないんだということを私たちに教え、私たちがイエス様を仰ぎ見るようにと導くのではないでしょうか。最後のちょっと飛んで22節も読んでみましょう。22節も読んでみましょう。はい。しかし聖書は全てのものを罪のもとに閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。聖書は、すなわち旧約聖書は全てのものを罪のもとに閉じ込めたんです。それは何のためですか。それはアブラハムに与えられた祝福の約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。このように神様が律法を与えてくださったのは、人間が 立法を行うことによって義とされて永遠の命を受けるためではなくって、私たちの罪を明らかにして罪のもとに閉じ込めるためです。そして暗闇の中だからこそ、そこに差し込む光が鮮やかに輝くように、私たちの唯一の救い主イエス・キリストの十字架の贖いの御業をくっきりと見させて、それを仰ぎ見させて、イエス様を救い主と信じる信仰によって私たちを義と認め永遠の祝福を与えてくださるためなんですね。いかがでしょうか。私たちは時に御言葉を読みながら心がチクッとされて、ああ私は御言葉を守り行うことができない、律法を守ることができないと落ち込んでしまうこともあるでしょうか。それは私たちにとって痛い経験かもしれませんけど、祝福の始まりでもあるんですよね。そこで私たちは、ああそんな私をも独り子をお与えになることに愛してくださっている神様の愛の大きさをより深く知ることができるのではないでしょうか。私たちは今日もそんな私をも愛して、全ての罪を一身に背負い十字架で呪われたものとなり、私たちを罪の支配から解放してくださったイエス様を見つめましょう。その十字架のそばに立って主を見上げて感謝と喜びによって歩み出すときに、内側から湧き上がるその信仰の歩みによって神様の御心を一歩一歩行っていくことができるのではないでしょうか。また今日の午後から11年の時を経て、いよいよ大野チャペルでの礼拝が定期的な礼拝として再開しますね。きっと11年間の沈黙の期間があったからこそ、暗闇とも思える期間があったからこそ、イエス様による十字架の御業の素晴らしさがより光り輝くのではないでしょうか。75年前、宣教師が降り立ち、唯一の救い主であるイエス様が述べ伝えられたあの地で、私たちは今日から再び神様を賛美し、天と地をつないで祝福を取りなし祈ろうとしています。あの場所から今一度世の光地の塩として神様の栄光を表していくことができるように、私たちは大野チャペルに集うことができる人も、またそれぞれの場所からでもみんなで心を合わせて祈りつつ、口を大きく開けて期待して歩み出してまいりたいと思います。それでは最後に今日の箇所の13節14節もう一度読んでご一緒にお祈りをしましょう。今日の箇所の13節14節もう一度読んでお祈りしたいと思います。読みましょう、はい。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見ているガラテヤ人への手紙、まるで螺旋階段を登っていくようにパウロは何度も何度も大切な真理を伝えながら手紙を書き進めていきます。今日の箇所でも改めて確認しました。行いか信仰か。私たちの前には道は二つです。行いか信仰か。皆さんは見えるものに目を奪われて一喜一憂し、あっちにフラフラこっちにフラフラしてしまいやすいことはないでしょうか。願わくは私たちは永遠に続く見えないものにこそいつも目を留めて、まっすぐにこの地上の旅路を歩み続けてまいりたいと思います。 私たちの愛する信仰の先輩方もそうでした。どんな苦難にあっても決してぶれることなく主を賛美し続け、主を信じ感謝を携えながら歩んでいく、そんな先輩方の姿を見たものとして、またそんな唯一の救い主イエス様を見たものとして、私たちも見えないものにこそ目を留めて主の道を選び取りながら歩んでまいりたいと思います。神様の約束は決して変わりません。アブラハムと神様が結んでくださった約束は決して無効にされたり破棄されたりすることはありません。今もその約束のゆえに神様は私たちに祝福を注いでくださっています。私たちが今ここにあるのは、私たちの教会がこうして今あるのは、ただただ神様のご真実な約束のゆえ、ご真実な愛と恵みのゆえです。感謝を持って歩んでいきましょう。時に御言葉を通していろんなことを思わされるでしょう、気づかされるでしょう、チクッとすることもあるでしょうか。律法は私たちに自分の姿を見つめ直させ、そしてそんな私をも独り子を与えるほどに愛してくださって、またご自身呪われたものとなってくださって、それほどまでに愛されている、神様の愛を知るチャンスです。神様の愛に心満たされて歩んでまいりましょう。心から感謝するときに内側から湧き出る、そんな信仰者としての歩みを全うしてまいりましょう。いかがでしょうか。皆さんは今日神様からどんな語りかけを受け取られたでしょうか。今週1週間何を大切にして歩んでいきたいと思われるでしょうか。つぶやきばかりがこの口から出てしまうのではなく、感謝と喜びを持って歩んでいくことができるならば、なんという幸いでしょう。主を見上げて歩んでいきましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたご自身が私たち一人一人を愛し導き、今日も決して変わることなく永遠の祝福の中を生かしてくださっていること、導いてくださっていること、ありがとうございます。私たちはあなたにそのように愛されるような資格あるものではありませんでした。何度もあなたを裏切り、何度もあなたに背を向け、あなたの的を外し、自分勝手な方向にフラフラ、あっちにフラフラしてしまいやすいものです。しかし神様、あなたは私たちをその約束のゆえに愛し、信仰によって義と認め、うちに聖霊を住まわせ、天の御国へと導いてくださるお方です。神様、私たちは決してぶれたくありません。見えないものにこそ目を留めながら、あなたに与えられているこの人生の旅路を主と共に歩んでいくことができますように。神様の大きな愛にいつも心満たされながら、感謝を持って歩んでいくことができますように。神様、どうぞあなたの御言葉に立ち続け、あなたの御言葉の約束を握りしめ続け、あなたから離れることなく今日から始まるこの1週間も、今週から入っていく7月の歩みも、2022年後半の歩みも、私たちが大切にすべきことを大切にして歩んでいくことができますように、どうぞお導きください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。